そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。牧田くん、
はい、
行ってきたらしいですね。
行ってきました。
ミキちゃんもなんでしょ。
はい、だってでもこれも配信してるときは皆さん見てます。
見た後の可能性もありますね。
あ、じゃあここでもう話してていいかな。
ダメですだってほら、あの BS とかで見てる人はそのMX とバンチャのね有料で見てる人は見てると見てる可能性もありますけれども、
ガルガンティアですね、いいな
最高でしたよ。
最高な最終回ですか。
可愛かった、可愛かった。
誰が、
え、そんなんチェンバーに決まったじゃないですか
ですよね。
全部持ってくれたな。
いい AI だあれは。
30分の中になんでこんなに全部のキャラクターの見どころを詰め込めるのかっていうぐらいよくできた最終回です。
そうですね、
まあ、そんな感じでね、最終回を先行で見てきた2人がこうすごく褒めている最終回っていうか、あの評判すごく良かったみたいですね。実際にこのイベントに参加した先行の最終回のイベントに参加した人たちの、
いやー、もうみんなあったかいファンって感じでしたよ。あの石川くんが喋ってるところからもうずっと。
そうですか、
はい。
まあ、この辺はねレポートが後で上がるんじゃないかと思うんで楽しみにしてください。ということで、最終回のマダが出たところでね、いよいよ来ますよ。そこアニも来週最終回特集、春アニメの、
はい、
やりますんで皆さん、ね、準備しておいてください。ということで今日の特集なんですけれども、今日の特集は
広角機動隊アライズボーダーワンゴーストペイン特集です。
一人ぼっちは怖いと朝が来るたび思うよ。僕は今コウモリ夜を夢見ている。ものや大切じゃないものも全部なんとか小さなカバンに詰め込もう。散らばってしまった僕の記憶のかけらたちが超運命の法則で再会を待っているんだ。開いて手を開けて未来はここにあるだろう。いつか僕の名前を呼んで。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました広角機動隊アライズ特集です。ちょうど先週からですね、劇場公開が始まりまして、もうでもあと1週間ぐらいで終わってしまうわけですけれども、でも配信の方がね、一応全国でも、PS ストアとバンダイチャンネルの月額有料会員が、お金を払って配信ということで見ることができるという形になってます。ブルーレイの方もね、劇場ではすでに、先行販売が行われておりますけれども、通常版のブルーレイに関しては7月26日から発売開始となります。はい、まあ、ということなんでね、今回はネタバレをどうしようかとは思ったんですが、最終的には多分真実、こうね、今回ね、ちょっとミステリー調になってますんで、最後の秘密の部分だけを明かさないような感じで、見どころ的な感想を述べられればなっていう感じでしょうかね。
そうですね。大体のネタバレがないと喋れないっていうのもありますけど。
そうですよね。はい、うん。あの、まあ、そんなにね、聞いて、 あ、この部分っていうのは若干あるかもしれないですけれども、そこを除けばね、それほど聞いたからといって、見る邪魔にはならないよね、うん、今回に関しては。
そうですね、
うん、っていう感じはあるかもしれません。はい、ということでまずコメントからいきましょう。
SL さんからのコメントです。最初に感じたのは今までよりもポップでキュートな元子といったところでしょうか。華奢で心なしか小柄に見える印象や表情が柔和だったりするところ、そしてコーネリアスの劇伴もよりおしゃれな印象を強めます。エンディングが同作曲者の某教育番組を想起させたのは評価が難しいところではあります。もともと持っていなかったロジコマの会話機能を元子がつけたというのも可愛らしいエピソードだと思いました。もしかして後継機である立ちコマの丸みを帯びたデザインも馬頭が可愛がっていたわけも元子絡みだったとしたらとか、過去作品とのつながりを妄想するのも楽しいですね。物語としては電脳擬態化ゆえの記憶や視覚などの改ざんというトリックが使われていたり、冒頭ヘリがビルーンへ飛び去るシーン、トグサがおそらく待てばであろうリボルバーを持っていたり、広角ゆえの設定やオマージュが散りばめられているので、スタッフが変わったことへの抵抗感のようなものは個人的には感じませんでした。もちろん新規スタッフと演者さんの技量もあると思いますし、どちらかというと押し版から神山版に変わった時のような違いを楽しめる期待を秘めた際だと現状では思います。細かいところで気になったのは、メカニックで言うと鋭角的なデザインのバイクとまるでヒーロー的なヘルメットは他の自動車が現代的なデザインな分目を引きました。可愛すぎる自走地雷は同じ個体がわらわらと湧いてきたり、雲型に変形するところなんかも楽しめました。それと表記される文字がブロックノイズで判読不能な点、ナンバープレートも同様の処理なのでこの世界では通例なのかもしれませんが、あと軍人なのに胸元はだけすぎのクルツでしょうか。アライズオリジナルの魅力的なキャラだけに次回作も出てくれないかなと密かに期待しております。はい、ありがとうございます。
いや、広角機動隊といえばね、今までもこう歴史のある作品なので、どうしてもこう原作ファンじゃないですけど、こう今までの作品のファンっていっぱいいると思うんですよ。
そうですね、特にまあ
ねえ
ね、いろんなアニメある中でこれは結構コアな人コアですからね。
ですよね。IG の社長がインタビューの中で、広角機動隊はサンライズのガンダムと同じだと、 IG の広角機動隊だと、
お
ー、まあ、そのぐらいのこうコンテンツであるということをね、こう言われてたみたいですけれども、もうまさにね、その IG の中のその代表的な作品になるんだろうなと思いますね。で、まあ、こう、どうしてもこの広角機動隊って原作、白政宗さんのこうコミックが原作ですよね。
はい、そうですね。
でもこれね、私も原作持ってますけれども、この当時、衝撃的な作品ではあったわけですよ。
ほうほうほう、僕は当時はちっちゃかったんで知らなかったんですよ、これ出た当時は。
ただね、こうね、やっぱりすごく難しい感じで、読みにくいっていうのが正直ね。
おコマの外に注釈が延々と書いてあって読むのに時間かかるわみたいなね。
そうなんですよ。まあ、そこが良かったんだとは思うんですけど、なかなかね、こう、読み進めるのが結構大変なタイプの作品っていうのかな。はい、
漫画というととっつきやすそうだけど全然そうはなかった。
そうですね。っていう感じの作品だった印象があるんですけれども。まあ、そこが原作として、それをまあ原作にした、こう、牛井守監督のゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊劇場版。
はい。
がまあこう、そうですね。これが1995年に公開されてます。まあ、この印象が多分一般的には強いんじゃないですか。
ですかね。でも今の人だとちょっとまたね。
まあ、違うのかな。多分違うんでしょうね。結局それがま、95年ですからね。
はい。95年はいろいろありましたからね。世界的にも、じゃあ社会的にも。
で、まあ、この95年のゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊の後、2002年まで、何もないわけですが、2002年に神山健治監督のスタンドアローン・コンプレックス。
はい。一応それまでにプレイステーションとかで、出てたり
するんですね、ゲームが、ね、
はい、はい、結構出来のいいアクションゲームで難しかったりします。お、
で、まあ、こちらの方はでも人形使いが現れなかった 世界ということで、でね、まあ、パラレル。まあ、押井守監督が描いた攻殻機動隊から言えばパラレルの世界になるということですよね。
うん。
うん、のスタンドアロンコンプレックスが公開。こちらの方は最初パーフェクトチョイスってこう、有料配信のスカッパーでやってたんですよね。
そうなんですよ。見れなかったんで、レンタルをずっと待ってました、僕は。
私見てましたね、こうね、スカッパー入ってたので。
ああ、
お金払って見てましたよ。で、その後、2004年。これがね、まあ、イノセンス。押井守監督の、はい、まあ、すごい映像美でしたよね。
いまだに見ても全然古くないですからね、あれは。
そうなんですよね。でもちょっとっていうか、かなり難しいような作品になってますよね。内容自体はね。
マトモさんがかわいそうに。
もう、元子は、いない、元子の体としてはいないですからね、イノセンスの段階でね。
そうですね。出てきたやつも、私の末端がここにダウンロードされてるだけとか言われて。
そうですね。で、その同じ2004年に、攻殻機動隊、スタンドアロンコンプレックス、セカンドギグ。
はい。
はい。として、神山健二監督のテレビシリーズの第2期でいいですよね。
はい。
が公開されまして。そしてその2年後、2006年、スタンドアロンコンプレックス、ソリッドステートソサイティ。これそこにでも一度特集しましたよね。
はい。
が公開されたと。最終的には劇場版、劇場にかけられましたね。3D 化してね。
ああ、やってましたね。
うん。ということで、こうし、ね、まあ、その間に、いろいろと、こう、昔のやつを、綺麗にして出したりとか、いろいろありはしましたけれども、新作としては、第4の攻殻として、今回、2013年に、攻殻機動隊アライズが、新しく、木瀬和也監督、監督って、総監督ですね、今回はね。
そうですね。
として、過去のストーリーを描くと。
まだ公安休暇がない時代ですね、これね。
うん。発足に至るストーリーが描かれるということで、今回、まあ、期待とね、多分不安だと思うんだよ。
まあ、正直なところ、そうですよね。そうですよね。だってもうみんなそれまでの作品大好きでしたからね。
はい。いや、もう、スタンドアロンコンプレックスのシリーズっていうのは、やっぱりここまで描かれるぐらいに、ファンが確実についてたわけじゃないですか、神山さんに。
そうですね。
うん。で、まあ、神山さん自体が、押井さんの、まあ、弟子筋に当たるみたいな感じですよね。っていう感じもあるので、まあ、その、押井さんほどは難解じゃないけれども、結構やっぱりその、こだわっている部分にファンがついてきてたっていう感じがあると思うんですよ。
はい、ワールド的なところ。
そう。神山ワールド的な感じのね。
はい、
うん。で、それで、今回、ガラッと入れ替えたわけじゃないですか。
そうですね。今まで映像化されてきた攻殻機動隊は結構その流れがあったけれども、そこを全部ぶち切って。
うん。まあ、それはさ、頭に戻すっていう、最初を書くっていう意味では、今回のある種のリセットっていうのが果たして成功したのかどうなのかって、どうしてもやっぱ気になりますよね。
そうですね。怖いのもあり、楽しみなのもあり。
そうなんですよ。まあ、しかもね、2006年からしばらく経ってるじゃないですか。
はい。
で、まあ、どうしても気になる攻殻ファンの感想っていうところなんですけれども、
はい、
どうです？牧田くんはファンですよね。
そうですね。まあ、ファンってガッチガチの人に言わせれば全然まだまだなんでしょうけれども、言うてでも中学校1年生ぐらいの時にはゴーストインジャーセールを見て、わけわからんと思いながら何回も何回も同じに見てましたからね。
はい。
で、原作買ってずっとそこから追っかけてるという感じでございます。
どうでした？
いや、いつもこう、攻殻機動隊を僕は見た後って、なんかこう、ちょっと頭が良くなったような気もしたりとか。
わかります、わかります。
はい。で、終わった時に落ち着くんですよね、すごく。なんかこう、静かな気持ちになれるみたいな。それが感じられたので
難しい話を聞いた後に、ちょっとできるようになったような気分になる自分みたいな感じですかね。
そうそうそう。ちょっとなんか、あ、飲み込めたかもしれないなってみたいなのが、ちょっと錯覚かもしれないですけど、そういうのが、一番来る作品が攻殻なんで、それが来たんで、あ、やっぱこれ攻殻機動隊見てたんだなって思って。すごい、こう言うとすごい分かりづらいかもしれないですけど、ファンから、僕ずっと好きだった人間から見たら、あ、攻殻機動隊でした。
はい。 タマさん。
私はそう、見終わった時に、ああ、元子若かったなって思った時点で、この元子と、その後の元子はイコールになってたなって思うので、本当に広角見た後だなって感じしましたね。
はいはい。私はね、一応広角機動隊に関しては、劇場で見れるものは全部劇場で見て、その有料で配信していたものも全部有料で見てるんですよ。
はいはい。
まあそのぐらい好きではあるんですけれども、今回、そうね、みんなが思ってるのと同じように、そのスタッフの変更、あと何よりも声優さんの変更ですよね。
びっくりしましたからね。
これについていけるのかっていうのが正直、自分の中で最初はすごい疑問だったんですよ。
だって、イノセンスの時に確か元子の声優を他の人、芸能人の方にしようって話が出てたらしいんですよ。
はいはい、らしいですね。
はい。でもそれを、いや、田中さんで、って、キープさせたっていうのが話は聞いてましたからね。まさか変わるとは思ってなかった。
だから今回に関しては本当にある種リセットしたっていう感じに見えるんですよね、全体的に。でも、多分見た人たちのほとんどは同じような感想というか、これは紛れもなく降格だったっていう印象は残ると思うんですよ。これがすごいなと。
そうですね。
で、声優さんのこの声の部分に関して、まあ、元子がね、坂本真綾さんだっていうのは、これはね、
ちょっと思っちゃいますよね。
うん。納得ですよ。でもね、これね、PV とか見たらわかりますけどね。
そうそうそう。
はい、すごく納得なんですけれども、まあ、それ以外が果たして、合ってたのかどうなのかっていう部分に関しては、これは慣れだなと。
あ、本当ですか。私結構違和感なく入れましたけど。
ああ、そうですか。私は入れなかったですね、正直。荒巻はまだ良かったんですけど、トグサ、バト、パズに関しては、やはりちょっと気になったかな。
あ、
うん、ただ、一、はいはい、回見た時は気になったんですよ。すごく。で、私今回収録前に3回見てますけど、3回目には気にならなくなってるんで、だから慣れなのかなっていう気はしましたね。
ああ、僕は逆にPV の時は、
はい、
ちょっと違和感がやっぱあるなと思ったんですけど、劇場で見た1回目から全然普通でしたね。
ああ、なるほどね。まあその辺はこう多分思い入れとかそういうのもあったりとかするかなっていう気はするんですけど、これが徳さだって思いながら見てるわけじゃない。
はいはいはい。
なのでなおさらこう頭の中でね、山ちゃんの声がするわけですよ。ただ、こう、合ってないって言えちゃうほどではないんですよね。
なんかそのキャラクターらしい雰囲気とか、その、なんだろう、声の出し方とかかな。なんとなく近いものを感じさせるような演技をしてくれてるんだろうなっていうのはわかりますよね。
うん。でも、声優への演技の指導の部分に関しては、意識しないでくださいっては言われてるらしいんですよ。
うん。
一切。過去のその作品を。うん、ただもうそれは意識しないでくださいって言われてる中での、本人たちなりのリスペクトなんだろうなと思います、
まあ言って演じてるキャラクターは同一人物なわけですからね、似てくるのも当然っちゃ当然という話ですけどね。
そうですね、うん、その辺はだから結果的にやっぱりその、意識しないでいいと言われてもやはり当然自分たちがこう見てて、あ、やっぱ広角だったんだなって思わせる部分に繋がってるんだろうとは思うので、
結構こう舞台装置とかそういうなんで自分で補正かけて似てるように聞こえてたりもしますからね。
うん、だろうとは思いますね。だから紛れもない広角だったっていう部分は正しいなっていう気がしますね。
ふしゅんさんからのコメントです。広角機動隊が世に出た頃、自分は片田舎の高校生で存在は知っているものの、映画そのものを見に行く習慣がありませんでした。そして、テレビシリーズの時にはアニメから遠ざかっていました。サントラは持っていましたけど。なので、今回の広角機動隊アライズは初めての広角機動隊です。主人公、草薙元子がなぜ少佐と言われるのか、CM などでいつも一緒にいるバトーとの出会い、公安休暇の設立前のメンバーとの出会い、現在リリースされているシリーズへと誘う感じで、とても面白く、スタイリッシュで、ハードボイルドでした。今まで敷居の高さに見ていなかった広角機動隊初心者の自分にとって、
とても見やすく入りやすい作品だと思います。はい、ありがとうございます。
攻殻機動隊初見の方が、コメントいただきましたけれども、
はい、見てなかったのにサントラを持ってたんですね
いや、私もサントラ全部持ってますよ
いやー、まあね、 SNC も劇場版もめっちゃ曲いいですからね、
は
い、
ね、
名盤ですよあれはね、
はい、
推し版の攻殻劇場版に関しては河合健二さん、もうね、すごい作曲家ですけれども、
はい、
そして、神山版スタンダロンコンプレックスシリーズに関しては、ね、菅野陽子さんと、
はい、
まあ、このね、お二人が素晴らしい音楽を作られてたわけですけれども、そして今回のアライズに関しては、コーネリアスなんですよね。コーネリアスといえばね、こう、小沢健二だの、フリッパーズギターだの、あの頃のね、おしゃれ音楽かなっていう感じがあるんですけれども、あんまりこう、サントラ、アニメのサントラに関わるっていうのは初めてなのかな？
なんかお調べしたら、ちびまる子ちゃんのオープニングテーマ。
はい。ね。劇版としては初めてなんじゃないですか？
ああ。
うん。だと思うんですけれども。これがね、個人的にすごく、なんていうのかな、スタイリッシュな。この作品ってさ、今回、アライズを見て一番最初に思ったのが、なんていうのかな、頭からすごく今っぽい東京の景色っていうところが出てくるじゃないですか。
ああ、なんかちょっと未来じゃなくて。
うん、でもちょっと、
そんな
感じですよね。みたいなところから出てくるんですけど、その中で、でも、なんていうのかな、今までの広角にない新しさっていうか、スタイリッシュさみたいなものを、感じるわけですよね。その古くない、うん、古臭さがない。もう、ある意味ずっと使い古してきた世界観なわけじゃないですか。言ってしまえば攻殻機動隊の世界って。
まあまあまあ。
で、時代がさ、結局追いついちゃってるでしょ？もともとは1990年代に作られた作品なわけじゃないですか。で、原作はもっと古いでしょ？
はい。
で、その未来がある種追いく、SF 的なものをどんどん描いていくときって、未来が追い越していくときってあるよね。
そうですね。
その、まあ、携帯にしても何にしても。
携帯は特に。
携帯は特にね。まあ、そういうものの中で、昔作られてた未来を描いた作品が、場合によっちゃ古く感じることっていうのがあったりとかすると思うんですけれども、そういう意味で、こう、今回のアライズに関しては、今見れる未来みたいな感じの、新しさっていうものを感じさせてくれたな。でも、この後続く作品があるので、あんまり先に行くわけにはいかないわけじゃない、この作品って。
そうですね。
うん。その、どの作品につながるかっていうのは、その、例えば推し版につながるのか、神山版につながるのかっていうのは置いといたとしても、結局どっちにもつながらなそうな気がするからね。はい、うん。とはしても、でもその中で、今見れる古臭さを感じない、攻殻っていうものの中にこのコーネリアスの音楽っていうのは実はすごく、あったんじゃないのかなっていう気がしますね。ということでこう初見のみきちゃん、
はい、
どうでした？
うん、面白かったですよ。なんか私的には普通にこう刑事ドラマとかを見てるような気分で、なんかこう刑事ドラマってこう1話完結で別にずっと今までのもの見てなくてもそれだけで単体で楽しめるものなので、そういう感じで今回の攻殻は面白かったですね。なんか今回劇場行くとマニュアルブックっていうのが100ページぐらいの小冊子がもらえるんですけど、そこにちょっと書いてあったのがこう四郎正宗さんからこう提案したもので、今回のこう1話普通30分のテレビアニメのフォーマットじゃなくて、なんかこう海外のテレビドラマとかを意識して50分のフォーマットを考えたっていう風に書いてあったので、そういうこう物語の構成も含めてなんか初見でも楽しめるような形になってたのかなっていう風には自分は感じました。
確かにドラマって50分ですよね。
はい、
うん、 って考えるとまさにこう新しいスタイルなのかなというテレビフォーマットのね25分25分みたいな感じじゃなくてね、
うん、はい、
まあ綺麗に要するにこう今回4章まで予定されてますけれども基本的には1話完結という話なんですよね。
そうですね、あの1本ずつで見れるような構成になってるっていうふうには明言されてましたよね。
そうですね、まあ、一応こう多分、まあ、第1話でこうパズが加わりそうかなっていう感じ、まあ、パズとトグサだよね、
うん、
が加わりそうかなっていう感じになってますけれども、まあ、多分このあと第2第3で、全メンバーが揃っていくっていう感じになっていくのかなっていう気がしますけどね。多分その集まるっていうところが基本ラインでそれ以外のストーリーに関してはその時その時1話完結みたいな感じになるんでしょうね。
おそらくは。
おそらくは。
まあ、初対面のメンバーもいれば多分石川とかは前に会ったことがあるっていう感じで出てくるのかなとかいろいろ妄想が膨らみますけどね。
そうですね。馬頭ともね過去会ってますもんね。
はい。
で
も今までだと石川が確かね、少佐と一番付き合いが長いみたいなね、
話。ああ、そうでしたね。陸軍時代に一緒に仕事をしてたことがあるんですよね、確かね。石川元陸軍情報部ですからね、みたいな感じでね、どんどんどんどん集まっていくのが、どういう風に描かれるのかは本当に楽しみだと思います。まあもうね、ミキちゃんも言ってましたけど、本当にね、初見の人でも楽しめるっていうのが今回のポイントなんじゃないのかと思うんですよね。でそれはあの例えばその絵にしても映像にしても音楽にしても、今回新しくそのリセットしたっていうところは結果的にうまくいったんじゃないのかなと。過去を知らないと見れない作品だと先に進めないじゃないですか。
そうです、
ね、まあ、過去っていうかこの後なんだけどね、時代的にはね。でもそのそれを知っている前提でないと楽しめない作品じゃダメだと思うんですよ、
う
ん、っていう意味でこれを見て、まあ、その後ねスタンダードコンプレックスを見るなりなんなりっていうのもありだと思いますし、そこにつながる前日談という意味ではすごくこう引っ張ってくる、新しいお客さんを引っ張ってくる意味で、スタッフ一新っていうの結果的に成功なんじゃないのかなっていう、そういう内容になってますね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。今回はこれまで明らかにされていなかった攻殻機動隊誕生秘話が明かされていきますが、早速ボーダーワンにおいて元子誕生の秘話が明らかにされました。胎児の状態で生命の危機に陥った元子が擬態技術によって延命する、つまり肉体の記憶を一切持たず電脳と擬態のゆりかごに生まれ落ちた事実が語られます。これまで子供の頃からの擬態だと思っていましたが、まさか擬態と電脳のゆりかごに生まれ落ちたとは思いませんでした。それゆえ超ウィザード級ハッキング能力と馬頭をも凌駕する擬態使いの技術を併せ持つに至ったんですね。今更ながら納得の設定でした。とはいうものの、今回の元子はまだ若く、気持ちの合わない上司がいるわ、コンピュータウイルスに汚染されるわで、いささか儚げなところがある元子です。ここも魅力ですので、十分に堪能したいと思います。はい、ありがとうございます。
いや、今回ね、一番びっくりしたっていうのが、この出生の秘密ですよ、元子の。
はい。
これ、ね、今までの降格ファンだとわかるんですけれども、あれ違わないっていうね。
どうなったんだっていう。
まあ、今回ね、ファットマンさんが書いてた通り、生まれると
生まれる前に、
はい、
胎児の段階
で。胎児の段階で脳を擬態に入れたっていうことになりますよね。だから、リアルな肉体を経験してないわけですよ。これは結構ポイントですよね。ただ、飛行機事故でっていう設定に、スタンドアロンコンプレックスとかではなってるんですよ。
あれが、その設定が出てきたのが、スタンドアロンコンプレックスのセカンドギグの
機
器の方でしたよね。
はい、ですね。クゼとの関係で、出てきてましたよね、あの飛行機の話は。
はい。折り鶴片手で折ったりとか、機械で折ったりとかっていう。
まあ、これ、この辺なんですけれども、今回の、その、インタビューによると、城正宗さんが、最初に準備していた、こう、プロットじゃないですけど、そういうものの中に、あったネタらしいんですよね。
みたいですね。
ということなんで、ある種、まあ、原作者お墨付きのネタの上で、ただできればこの生まれ出たこの元子のね出生の話なんていうのはできれば避けたいんだけれども、ここに踏み込んでいったというふうな、インタビューがありましたから、こう生方さんのね、
まあ怖そうですよね、こういうのを形にするっていうのは。
っていうか逆に言えばさ、後ろがある程度決まってるわけじゃないですか、
はい、
こういう話があって、その歴史がある、その前に、やる以上どうしてもそこにつなげなきゃいけないっていう意識が強くなると、ありきたりな内容になって終わってしまうと。でそれでは意味がないんだっていうことで、今回のスタッフ揃えてあるっていうことなので、踏み込んでいった感じなんでしょうね。ちょっとびっくりしましたね、やっぱりね。
ね、
うん、
まあでも元子らしい。
そうなんですよ、そうなんですよ、そこなんですよね。確かに飛行機事故でにあったっていうのは、あの話はあの話でよかったんですけど、このあとね、ウィザード級ハッカーになっていく元子としては、いやこのぐらい特別であってほしいなっていう感じはありますよね。確かにね。
それと同時にやっぱりそうやって自分の体を経験したことがないんだったら、あの劇場版で言ってたみたいな、自分の脳みそを見た人なんていないっていう話で、この体は自分の体じゃないし、じゃあ自分は一体何なんだみたいなところに行きそうな気がしますよね。
推し版のね、方に行くっていう風に考えるとありだなっていう感じはありますよね。確かにね、うん
うん、なんかこう原作の設定に寄せてきたっていうところも含めて、ある種の原点回帰かなっていう感じがしますけど。
そうですね、確かにね。こうね、あの私大好きなんですけど、神山監督のスタンダードコンプレックス、
はいはい、
でもこっちは本当に推し版に行く感じになってもおかしくないなっていう、こう本当に第4の流れが作られるかもしれないなっていう気がしますよね。やっぱりこう各監督のによって作品の色って違うじゃないですか。
まあ当然ながら。
で、そういう意味で、こう、もう、スタンダードコンプレックスは、神山色がすごく出てたわけですよ。まあそういう意味じゃ、おしいさんの作品もね、特にね、イノセンスは特にね、
はい、
イノセンスはもう、これ、広角じゃなくてもよかったんじゃないのっていうぐらいの、おしい集じゃないですか、あれはある意味。
まあ大好物ですけど。
うん、大好物ですけどね。ですけど、この、そう考えると、こう、ストーリーラインだけで見ていくと、こう、神山さんの作品は大好きなんだけれども、こう、もう神山作品になってるような気がするんですよ。広角っていうよりも、
うん。
っていう部分で考えると、今回のアライズに関しては、その、いわゆる、四郎さんの原作に基づいた原点回帰、確かにね、本当にそんな感じになってるんじゃないですか。それでもちゃんと元子は存在するんだよね。元子として、みんなが知ってる元子としてね、やっぱこの辺はやっぱ強さなんでしょうね、この高画機動隊っていう作品自体の持つね。
ジョニーさんからのコメントです。過去作品ではおなじみの少佐こと草薙元子が妊娠中の母親の事故により生まれる以前から擬態化されることになったなど、過去作品とは微妙に設定が変更され、4部作の第1話となるボーダー1のタイトルのゴーストペインも物語に深く関わる内容になっています。肉体そのものの記憶がない元子、その記憶が受ける肉体があった時の記憶が原因とされる幻視痛、それは一体何なのか、劇中に回答は明確にされません。過去作品では世界でも屈指の擬態使いとして描かれた元子がこのように描かれるのは意外でした。またハッキングされる元子というのも今までになかった展開、戦闘中にもかかわらずグラップル仕様の油圧ショベルや馬頭の目にハッキングをかける、相変わらずのウィザード級の能力を見せつけつつもハッキングウイルスファイアスターターに感染し記憶を改善されてしまうという、本作を見ると自分の存在を形作っているはずの記憶の不確かを考えてしまいます。さすがに原始はありませんが、時間が経つにつれて記憶がおぼろげになったりデジャブを見たり、物語は元子視点で話が進むため記憶を改ざんされて翻弄される元子同様、見る側も何が事実なのか分からず混乱してしまう。冒頭からカットバックを使ったり、映像作品ならではの演出である意味不親切な構成なのですが、こういう演出はいかにも広角機動隊らしいですよね。ありがとうございました。
先ほども出てましたけれども、この元子が、元子が生まれ育つ前っていうのかな。
ややこしいですね。
生まれるまで。
はい。
まあ、全身擬態になる理由ですよね。
はい。
うん、っていう部分が、今回、過去作品とは確かに変わってるんですけれども、この変わっている部分からこ、だからこそ来る、このゴーストペイン、なんだと思うんですが。
うん、普通、現実ってあった、ね、手がなくなって痛むって感じですけど、この人ややこしいですね、本当に。
まあ、今回の作品の中で言えば、本来、肉体があった、部分が、例えば機械化、擬態化したとなった時に、もともとあった肉体の痛みをなんとなくこう魂で感じてしまうっていうのが、このいわゆるゴーストペインなわけでしょ。
はい。
で、ところがこの元子の今回の生い立ちだと、肉体を持ったことがないわけですよね、結局 ね、
そうですね、
動かせる肉体としてね、だから、あくまでもこう幻の痛みでしかないというね。
でしかも今回はそれで痛んでるのが、それで本当に痛んでるのか、それともあのファイアスターターでね、あの汚染されて痛んでるのかよくわかんないですからね。
そうなんですよね。まあ、その辺はいかにもこの、ハッカー的な話、いかにも広角的な話になるんじゃないかとは思うんですけれども、本当なんか意図的にこう記憶の部分っていうのはね、フラッシュバックしちゃったりとかさ、
はい、
演出でこっち見てる側が騙されるよね。
わかりにくいようにしてますね。
こう記憶って夜べの、自分の夜べみたいなところじゃないですか、
はい、
それも不確かっていうか、あのその記憶は間違いだから消しちゃっていいよとかで、こうさらっと消せちゃうんだ元子っていう。
まあ、その辺に元子のこの後出てくる強さみたいなものを感じないわけではないですよね。
うん、なんかこう、ある種自由だし、よるべのない感じがするっていうのが面白いなと思いましたけど、今回の最後のシーン。
今回の元子はすごく弱いんですよね、確かにね。
うん。こう、見た目からしても幼い感じになってるじゃないですか。
はいはいはい、確かに、
ね。比例するように中身も随分幼く感じますよね。
うん。まあ、これからね、あの元子になっていくまでっていうものが、この4作の中で感じさせられれば、我々はもう堪能できたって言えるのかなっていう気はするんですけれども。
圧倒的なメスゴリラ様に。
気づいたらね、っていう感じはね。
ごせーって。
ありますけれども。今回ね、テーマとして決まってることがあるんですよね。あの舞台挨拶とかでも言われてましたけれども、
かっこいい荒牧に、かわいい元子、かわいそうな馬頭、
はい、
これそのことやん、
かわいい元子以外大体いつもと変わらんのじゃないかなって思うんですけど、
まあ荒牧いつもかっこいいしね、
はい、馬頭いつもかわいそうですから ね、
ねえ、
あいつイノセンスとか飼ってる犬がね、あの馬頭帰ってこなくて待ってんのと変わんないじゃないですか
まあ、そういう意味で、こう、元子がね、常に強かった元子が、まだまだ未熟であるっていうところが、今回ポイントなんだろうなという感じはありますよね。
うん。
いや、まあ、それがね、この4作で、どれだけ元子が成長するのか。
で、自分のゴーストのささやきに、どれぐらい信用がいけるのかっていうね。
うん、っていうのをね、本当にね、見ていきたいですね。
国王さんからのコメントです。今回のゴーストペインはミステリータッチの作風で、脚本と演出の作り込みがとてもうまく、どこまでが現実でどこからが現実ではない描写なのか、何が事実で何が虚構なのか混乱するくらい、最後まで見ても事件の全体像がつかみづらい感じです。60分に収めるために無駄をそぎ落とし、最低限の情報量しかないせいもありますが、2回見てマムロ中佐は一体誰に殺されたのか分かったつもりが、劇場版限定ブルーレイについてくる特典のシナリオを読んだら予想が外れていて、もう一度見直しました。攻殻機動隊が見たことがなくても大丈夫な内容になっていますが、過去シリーズのオマージュやリスペクトを感じる部分があり、バトー、トグサ、パズが出てきますが、ただの顔見せ的な出番ではなく、ちゃんと話に絡んでいて、脚本にも作品に対する愛を感じました。個人的にラストで元子の階級が3差から少佐へ変わるシーンからエンドロールに入るまでの流れが好きです。 特に荒牧と元子のセリフのやり取りがたまらないです。ちなみに他の軍の階級が中佐や大尉なのに一人だけ草薙三佐である理由が気になっていたのですが、劇場で売っているパンフレットの人物紹介欄に旧階級の三佐のままとなっていると書いてあるので、軍の大規模再編中だからまだ三佐ということにしておいて、ラストで少佐に任命されて草薙元子少佐に生まれ変わるという流れをやりたかったのが理由なんだろうなと思い、すっきりしました。ありがとうございました。
そうなんですよね、この作品非常にミステリータッチになってますね、まあ、そこがね今回面白かったなって思ったわけですよ。やっぱりその代わり地味っぽいじゃない、ストーリー的に言うと。パッて分かんないから、
はいはい、
戦闘シーンとかはねちゃんと間にこう飽きないように入れてあるんですよ。その辺はうまいなと思うんですけど、どうしてもこう最後まで来て一体誰が犯人だったんだっていうモヤモヤ感って残りますよね。
まあね、あの手錠かけられて誰かが搬送されていくシーンなんてなかった
ですからね。なかったですからね。とかいかにもこう、ああ、あいつが黒幕なんだなっていう、まあ黒幕はいるのはもうもちろんね、見てたらわかるとは思うんですけど、でも誰が殺したんだっていう部分はね、なんとなくこの人たちかなっていうのは出てきますけど、
はい、
でも実は違ってたと。
まあ、実際に、引き金を引いたのが誰かっていうのは、ね、まあ、多分、見てると、これ分かんなくないですか。
いや、私聞いてから、あ、そうだったんだって感じでしたよ。
僕もね、クニオさんが言ってたみたいに、読んでから、
はい。
まあ、分かったんですけど、でも、まあ、確かに、映像のアニメを見てるだけでも、意味は、理解できるんですよ。
はい。
でも、実際に、ああこういうことが起きたんだなっていうのは、うん、まあアニメ見てるだけでちょっとわからないっす
まあそんな終わり方になってますよね。
はい、
うん、まあそういう意味ではこう、まあでもさ結局その部分ってカットされてるわけじゃない、シナリオの中で。
はい、だからなくても伝わるよねっていう、うん、ニュアンスが伝わるよねっていうので、
はい、
OK になったんじゃないかなと思
って、っていうことですよね結局ね、はい、うん、だからまあある程度その多分このまあシナリオ上はこのシナリオで、実際に引き金を引いたのは誰であるっていうのは、これあえて今回言いませんけど、誰であるっていうのはあるにしてもですよ、まあ見ていて分かる範囲の感じでは納得できるのかなっていう気はしますよね。
はい、
うん、まあ知らなくても分かってなくても大丈夫じゃないかなっていう部分かな、逆に言うと。
そうですね、
なんとなく
事実が分かるから、
そうそう、うん、事実は出てきますもんね、
はい、
なんとなくわかるって感じかな、うん、がわかる部分でもこのストーリーのこう面白さっていうのかな、なんか、まあ、ミステリーっぽいようなノリっていうのはすごく伝わってくるな。この辺は本当に生方さんが、脚本をやられてた結果だなっていう感じはしますよね、
はい、
うん、その辺のなんていうのかな、こだわりみたいな部分とは各今までの監督と同じ、監督脚本と同じように、伝わってくる部分はありますよね、
色を出すみたいな、
ね、そうだよね、うん、っていうのもあって、まあ、それがこう今の時代に改めて作る広角っていう部分にあったんじゃないのかなっていう気がすごくします。だからただあのね、正直なところこれまだ若干悩みながら作ってるんじゃないのかなっていうものを、荒削りな部分っていうんですかね、もう感じないでもないんですけどね。
あ、そういうなんかか、そういう空気を感じるのがやっぱり僕はその元子の未熟さとかが、うん、見ててそういう印象を与えてしまうんじゃないかなっていうのがあるんで、もうここからね、2話3話行って、元子が、うん、もう僕らの、ね、抱いてるイメージに近づけば近づくほど薄れていくものなのか、うん、これはこれで納得のいくところに落ち着いてくるのか、
はい、
かなり楽しみですけどね。
そうなんですよね。そういう意味での1話としていい出来なんですよ。この完成してたらつまんないじゃない、これって1話の段階で。
うんうんうん
うん、劇場版一本じゃないからね。
気分でちょっと弱くなるかもしれないですね。
そうなんですよ。
まあ、どうせ見ちゃうんですけど。
はい。
はい、
なんかこう、このチームが広角機動隊っていうものをどうこう解釈して、 こなれてくっていう言い方は変ですけど、うん、こうカラーが出せるようになっていくのかっていうのはすごく楽しみですよね。
そうなんだよね。ただでさえこれだけある種歴史のある作品をですよ作った場合、まあ、当然ねみんなストレスあると思うんですよ重い ね過去あれだけ売れた作品だわけですよ。人気のある作品なわけですよ。ファンがいっぱいいるわけですよ、
はい、
その中でこうねどうやって自分たちのカラーを出していきながら、作品として仕上げていくかっていう意味で、
うん、なんかこう本当推し版神山版そして着せ版みたいな感じでどんどん違う方向に歩み出していくと面白いなと思います
、うん、そうですね。私は本当あのこの作品の未来も見てみたいっていう気がしますもんね。
はい、
うん、もう前のやつを知ってる僕らがそう思ってて、で今回初めて見たミキちゃんが普通に刑事ものみたいで面白かったってなったらこれ勝ちじゃないですかって思うんですけどね、
うん、そうですね、うん、全部好きですからね過去の作品ね。その上で、うん、今回もすごく先が期待できるタイプの作品に上がってるなっていう気がしますね、
うん、なんかこうこれで初見の人もこの世界観とか気に入ったら原作なりこう他の監督版なりもどんどん見てってもらうと面白いだろうな、はい、まあ、
その違いを楽しめるんじゃないかなって感じですよね、
うん、本当広角奥が深いというかネットの世界は広大だわぐらいの感じで深いですからね、
うん、もう次のボーダー2決まってますね。
はい、広角機動隊アライズボーダー2ゴーストウィスパーズ11月30日ですって、
はい、11月30日冬ですね、は
い、しかもこのメインビジュアルの後ろの方にね、同じように眠らない目のハゲの方とヒゲモジャがいます、
はい。いますね。いますね、いますね。いよいよね、来そうですね。ロジコマもね、こう、もう何台かいそうですもんね。予告を見る限りね。
はい。
はい。あ、ロジコマ言っとかないけど、これだけは。
サシロさん。
よ、うまかったね。
かわいい。
かわいいね。
了解されました。
はい。もう一発オーケーだったらしいですけれども、本当にね。いやまあ本当に声優陣の今後の活躍も楽しみだなとは思います。はい、期待していきたいと思います。今日の特集は
広角機動隊アライズボーダーワンゴーストペインでした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ。
重ねた約束。はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。まあ、最近はねこの広角みたいにですよ、まあ、ユニコーンとかね、ヤマト2199とか劇場公開と同時にブルーレイを先行発売し。それからすぐ比較的ね1ヶ月後ぐらいにはブルーレイの販売みたいな感じの仕組みがこう増えてきてますけれども、合わせてね同時にネットでの有料配信も進めてくれたりとかしてるおかげで楽しみが広がってるなと思います。本当にねこの携帯はね当たってほしいですね。まあ当たってるみたいですけどね。
琴ノ葉の庭も同じでしたもんね。
そうですね、琴ノ葉の庭も、有料配信やってましたね。まあ、この携帯は本当地方に住んでるものとするとまあ劇場ではね楽しめないけどね、残念ながらねこればっかりは仕方がないかなっていう部分もあるので、どうしてもねということなんで、今後もね増えていくといいなと思います。ということでいよいよ来ましたよ来週の特集。来週の特集は
2013年春アニメ最終回特集です。
はい、まあ、どんな作品がね集まるんでしょうね。まあ、いろんな作品がこの週末で終わるんじゃないですか。
そうですね、
まあ、皆さんのこうそうお待ちしております。宛先は
そこアニ .com まで、サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お会いいたしくんと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。そこアニは ホットキャストウェーブの制作でお送りしました。